白々しいけどクロスオーバーイレブン、
ライトニングキャッツプレゼンツアスガルトポケット、
コピーライト
ネクソン。
ミオライトです。
そして本日のゲストはどうぞ。
残酷な天使のバンさんです。
どうもありがとうございます。おパフパフパフとか欲しいね。急に欲しくなった。本日は2011年6月25日放送分アスガルトポケット、
はい、
この放送はネクソンさんが提供するアスガルトという MMO 高電子マンションっていうつもりで始めた
ラジオ放送になっております。
危ねえな。危ないってアウトだって。
アウトだよもう。
中で使われてる BGM や、用語などはネクソンさんの著作権です。
はい、そうです。
まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、あのバンさんがね今日は来てくれました。ちょっとだいぶ吸ったもんだがあったんですけども、
はい、はいはいはい、ちょっと今までせっかく来ていただいた方がいなくなってしまった
り、この派手なテイク2は初めてだよね、うん、30分くらいなかったことにしてるよね。
なかったことにして皆さん改めて聞いていただけるとありがたいかと思います。
ひどい話だね。
ひどい話ですね。
じゃあ今日はラルさんどうしますか。そこぐらいで締め切る前提です、まあ
まあ、占い OK ですよ、
はい。12時私の時計で45分まで占いを実況いたしますので、はい、されたい方はライブもしくは宮田く
ん、あとバンさん占いどうする。
占いはじゃあやります。
え、やるの？できるの？
やりできるだ。お、うん、今日は占い者が3人なんで3択で。
いや、できるって。
いいなぁ。うん、まぁ、急遽来てくれたんでね。
はい。
バンさんあれだよね、アスガルトポケット始まってもう4年ちょっとなるわけだもん。
はいはいはい、
初めの頃に来てくれて、
まあそうだね。
ゲスト出たい出たいって言ってくれて、私が、うちの、放送っていうかこのパソコンの環境がね、
うん、
スカイプと放送が両立しなかったんだよね。
まあ昔しませんでしたね。
そんで1年ぐらいその状況でずっとね、その間にバンさんと疎遠になりまして、
はい、
いやバンさんが忙しいだけなんだよね
今ですね、
はい。
まあ、レイザーさんがちょっと言ってるんですけども、
はい、
まあ私は今来たところだと、あと占いしてちょっと、
うん、
ということも言っております、
はい。あとはなんだ、ライジャーのコーナー一応やるか。
いいよもう。
いいっけ。そんなわけでね、じゃあアバウトあと1時間ほどお付き合いまたかよ。くださいませ。
お願いいたします。
お願いします。
はい、今度こそ滞りなく終わってどうする。
始まったの。
すいません。じゃあね、どうしましょう。テンポいっとく。
テンポいっとくいましょう。
すごい知らじらしいな。
はい、まあ、テンポということですね。レーザーさん、こんばんはです。
アスガルト画面見てないのでね、ライルさんお願いします。
今もう言ったんですけど。
分かってる、一応ね。
はい。
ライルさんじゃなくて、レーザーさん、こんばんは。
さっきおられました T さん、こんばんは。
T さん多分名前言っていいと思うけど一応伏せとく、
伏せといてます。
いいと思うんだよね。
あとイカルカ夏美さん、こんばんはです。
あ、
晴れてると聞いております。 あとホカゲさん、こんばんはです。
あ、で、あの私とか、
はい、
私とライルさんの声と、
はい、
バンさんの声は別のところで撮ってるんで、あのバランス悪かったら言ってくださいね。調節しますからね。
そうですね、バンさんの声は大丈夫でしょうか。
もちろん今喋ってないから聞こえないっていうのは別の問題です
ね。そうそうそうそう。大丈夫バンさん。
大丈夫です。
なんか般若心経とかやってみて、そしたら音の関係わかるからね。
うん、
般若心経。
般若心経
いけるマジいける。
何すかそれ。
え
マカハンニャハラニーダース。
あ、できない、できない。
ガンジーさん、あ、ごめん。バンさんだからつい。バンさん登場ソングだもんね。
まあ、登場ソングだけども、うちらの終了ソングだからさ。
そうだね。
あとですね、シヒルこんばんはです。
あ、
こんばんは。
今一応のアスガルド画面は今日は私は見られないんですも、
はい、
ライルさんとバンさんに見てもらって、
はい、見ております。
あと、絵チャットがあります。これはまあ大体シフィルしかいないんだけど、
うん、いや一応バンさんも来ております。
いいことだね、はいはい。であとは、スカイプのチャットも見ております。
はい。
あと、あの、矢田くん今日はいませんので、矢田くんにウィスを飛ばそうとしても、ウィス通りません。すいませんけど、ライルか、もしくは、残酷なば、残酷、
混ぜて。
混ぜたね。別のものだったね。
残酷な晩
餐。残酷な晩餐。どんな食事だよ、それ。
残酷な天使さんに、ウィスしてくれればというところになります。
晩餐がちょっと違うとか、そうかもしれないね。少しあげようかなと。
あ、こっちからあげる。
そっち上げられる？
ああ、
まあいやあの調整とします。また音落ちて大きいあったら言ってくださいね。
はい。
スカイプしょうがないとこがあってね、あの、
まあ、
双方向のようで片方向みたいなとこあるからね。
はい、
こっちが喋ってると反対が聞こえなかったりするんで。おかげさまね、残酷な晩餐。ガタガタしてます。震えてますよ。どんなだろうね。
どんなでしょうね。
目の前で切ったりするのかな。
残酷だね、晩餐。
残酷だね、晩餐。
晩餐は。まあ今日は久々にゲストさん来られということでしょ。
本当だね、何年ぶりかな。いやいや。
年も経っとらん。
そうだよね、晩餐。
と思う。うん。
来週はみんな来るんですよ。3人来るんですよ。知って、まあ晩餐は知ってると思うけどね。
みんな知ってますね。多分。
もう来週か。
もう来週ですよ。来週の土曜日は3人来てくれるんですよ。
はい。
あ、遊び倒しますよ。
あの、たらふく食った後ですね。
たらふく来る。そうだね。たらふく食うだね。
うん。
楽しみにしててください。ガラさん、なんか お土産欲しいものある？いや、別にワンピースに興味ないよって言われ
て。うん。あれ、ライトさん行かないですか？
一緒に。私行きますよ。いや、晩餐って言ったでしょ？晩餐何かあると。
バンさんなんかお土産欲しいですかって聞いた、
うん、今ね多分バンさんはね、うん、ライルさん何かお土産欲しいですかって
ライルに土産なんてやんね
え見るわけないでしょむしろ財布代わりについてこいって感じだよね。
そう財布だからね
財布
財布持ち歩くの嫌いな私徹底してるよね。あのレジ大嫌いだよね。あの、私がお金出す場面であっても、ライルさんにまず財布渡して、レジやってって。そのくらいレジ嫌いな
の。おかげさんがですね、やばい、バス予約取ってない。パソコン壊れたからって。
あ、でも7月、うん、平日だから大丈夫
だ。まだ平日だから行けると思うんだけどね。
じゃあ、晩餐のために食べ放題行くもんだから、タッパになんか詰めて送ろうか。
いや、怒られるから。
あ、
お店の人に止められるから。
そうね、それはいけないね。じゃあ、うん、そこのお店にあるもの買ってきて、それ、宅急便で送ろうか、クールじゃないやつで。
腐らせるんかよ。
クール高いもん。いや、あのね、あの、前回、おかげさんと、マコレムが来た時もね、うん、マカロンに関しては呼び捨て。来た時にも行ったとこなんですよ。あの、もくもくファームっていう、多分もくもくひらがなでファームカタカナで入力してもらうと、検索するとすぐ出てくると思うんだけども、はいはい、
うん、
そこの、あの、レストラン行くんですよ。で、食べ放題で。で、あの、農場だもんだから、もう、食べるだけじゃなくて、一部売ってんのよね。
野菜とか売ってますね、普通に。
野菜送るのはどうかと思うけど、
あとね、ハムとかウインナーとか、
ハムソーセージなんか売ってるんですよ。
売ってますね。
それあの常温で送ってあげましょうか。
いらない。
いらないの？
いらない言われちゃったよ。
いらない言われたらちょっとショックだな。
ショックだな。
それだったら旅に。
旅に来るって。
来ないくせに。
来てみろや、早う。
何年断ってるんだよ。とか言いながらね。
はい、
じゃあ、 あの占いのオファーがあったようなのでそちらの話をしようかなと思います。
そうですね、レーダーさんの方から占いしてちょって話がありましたので、
はい、
まあ、レーダーさんの方で、占いになりますが誰に占ってほしいのかと。
まず誰に占われたいか、何について占われたいかを教えてください。
いや、さっきカウントされてたんで
そんな無茶ぶりやめて、ささじゃないんだからって感じだよね。
うん、 シーフィルがですね、晩餐の占い直感占いじゃないのかと。
それはササ。
ササぐらいしかできないから
さ。いや本当ササしかできないと思うよ。うん、あの直感占いできる人はそれはいくらも言うと思う。それはあくまでも訓練してのことであって、あいつみたいにいきなり前触れもなくぶんちゃぶりされていきなりができるやつ。
一応レーザーさんがそこは晩餐で。
ちょっと
。頭を下げ、ケツ向けてるからだよ。
ちゃんとお客さんの方には向かなくちゃ。そう。晩さんご指名ですよ。一番テーブルへ、レーサーさんがお待ちです。
待ってください、ちょっと。
待てばいいの？いいよ、待つよ。
でも、待つんでいいんだったら待つよ。
待たなくていい。
じゃあ、今すぐですかって。
まあ、晩さんということにしても、何について占ってほしいのかと。
そうだね。ごめんね。私、
あ、ライルさん出て、言い直されちゃいました。
はい、じゃあ、ライルさん、お願いします。
はい、何について占ってほしいのでしょうか。
ライルさん、あれだったら本当に12時超えたら寝ていいからね。晩さんがいるから、私は。
そうだね、晩さんいるからね。
今日は大丈夫。
大丈夫だと思う。まあ、占い終わったら休み。
はい。
え、頼られてる。
うん。頼ってるよ。
きっちり頼ってるよ。
うん、大丈夫、大丈夫。なんかあったらすぐ晩餐にこう、振るから。
今、ということで。
ついていけるかどうか。
大丈夫、大丈夫。
え、彼女いるんですかって話から。
なんだかんだ言ってね、話振っといて、相手がこう、困ってるなと思ったら、つい私が喋ってしまう病気があるんですよ。はい、
レーダーさん、先週実はリアル誕生日であった。
あら、おめでとうございます。そりゃおめでとうございます。
はい、でリアル誕生日で何を占ってほしいんだろうな。
なんだろうね、
うん、リアル誕生日だったからすごく来たかったらしいですよ。アスガルドポケット。
残念
でしたね。
あ、でも今日はせっかく晩さんがいるから、晩さんの採用で、晩さんがいいと言ったら、うん、カピバスでやろうか。
あ、晩さんに
歌ってもらう。晩さんがダメだったらダメだからね。ひどいな、たすら、相変わらず。
で、はい、でっていう形で続いておりますので。
はい。どうする、晩さん。
はい。
レシャさんにおめでとうします。してもいい？
いいですよ。
あ、晩さんの曲が降りたんでやっとこうか。
あ、今出ました。レシャさん、はい、今年1年の恋愛を。
了解いたしました。じゃその前でね、あ、ライルさん。
今年1年の恋愛運動、これリアルですか、明日ですか。はい、受けたまりましたが、リアルですか、明日ですか。
じゃこれ、私たちが喋ってから皆さんの耳に届くまで10秒ぐらいの差がございます。
はい、結構 ね、あるわけなんです。
この10秒が結構ね、もどかしいのよね。
もどかしいんですよ。
晩さんの許可が出たのね、レイサーさん、誕生日おめでとうやろうかなと思うよ。
明日の方だそうです。
明日の中の恋愛運ですね。
恋愛運ですね。
じゃあ、行くよ。レイサーさん、先週誕生日、おめでとうございます。
おめでとうございます。
火灯したい？
おめでとうございます。
はい。なんかおめでとうなことやると、こういうことやるんでね。
はい。
久しぶりだけどね、先週はやったのよね。
やりましたね。
うん。
あ、先週参加できなかった。
そうだね。お、いつだってか、ばあさんっていつも遅い時間の人だもんね。
うん。
そうです。
うん、しょうがないかなと。で、今ね、誕生日をメモっているものをこう手に見てるんですけども、ずいぶん前にばあさんの誕生日を教えてもらったじゃないですか。で、その後また、あれ、晩さんの誕生日聞いたと思うんだけど、書いてないって言って、もう一回教えてもらったの覚えてます？
なんか聞かれた覚え
は。うん、多分そうだと思う。で、今見たら、新しい方は、晩さん12月13日って書いてあるの。
はいはい、
で、初めの方見たら、7番って書いてあるの。7番じゃ分かんなかったんだ、私。
レーザーさん、1から19までの中の数字を一ついただけますでしょうか。
というふうにね、晩さん12月13日もうバッチリ覚えたよ。ラグナシアに行った時に晩さんの誕生日のとこなかったっていうあの事件がね
ありましたね。
ね、
ね、覚えてる？
覚えてます。
うん、今度晩さんの誕生日あったら、あ、もう買ってこようか、 お土産に送ろうか。
さん19ということで、
なんか晩さんの声がちっちゃい気がするのは私らだけかな。
あれ、本当ですか？
違うのよ、私らが聞いてる音と とリスナーさんが聞ける音って実は違うんですよね、
若干ね。あのうちはウェブ上げればやるんだけど、それやるの BGM 下げてとか。
いや、ウェブ上げちゃうとあのリスナーさんの晩さんの声も上がっちゃうんだよ。これでちょうどよかったら晩さんの声がリスナーさんにうるさいことになるの。まあ別にいいけど。
まあいいんだよね。まあ一応、はい、カードレイアウトの方は終わりましたので、占いの方に、マイクを奪わせていただきたいと思います。テトレーザーさんの依頼はですね、今年1年の恋愛運、過去明日というところで聞いております。はい、過去、現在、未来と引いておきますが、まず過去からいきたいと思います。過去、ホイール・オブ・フォーチュンの逆位置が出ております。過去としてはですね、そうですね、まあ、恋愛運っていう意味合いで言うんであれば、こうすれ違ってうまくいかない、
うん、
うん、そういう感じですかね、
うん、
だから相手いいなと思う人は向こうはいいなと思わないし、うん、こっちやるやつは向こうがいいやっていう、
そういうこと、
そう、すれ違ってうまくいかないような恋愛的な運だそうです、うん、まあこう突っ込んでいって失敗するとかね、そういった意味もありますけども、うん、では現在の恋愛運です。現在ですが、ストレングス、力ですね、これの正位置が出ております。そうですね、こちらの方がまあ力という、コントロールができている感じの力になりますので、だいぶこういい人、まあいい相手に恵まれるんではないかと。まあ過去にこういい人いたけども喧嘩したっていうのも、その人仲直りできたりとか、まあそういった形でまあ良好な状態になっておりますと。でこれで未来の方を見させていただきます。未来の方です。こちらの方がですね、女帝エンプレスの逆位置が出ております。現在は良好な感じで会えますけども、未来的に、まあ今年1年のうちですけどもね、の恋愛運からいくと、そうですね、なかなかこう実らない恋というか、うん、そういう感じで、あと目移りが多くなってしまうというような意味合いが出ております。まあそんなところで、アドバイスカードを一応引いてみたいと思いますが、こちらは先ほど選んでいた19のカードですが、テンペランスの逆位置が出ております。逆が多いね、
まあライルさんだからね、
うん、はい、こちらの方、節制のカードになります。逆位置がありますが、こちらの方ですね、意味合い的に言うと、まあちょっとコントロールができないとか、馴染まないとか、マンネリ化するとか、まあそういう新しい刺激がないような感じが、多分うまく続かないような原因になってくるんではなかろうかというふうに見えます。そうですね、まあ何事にも新しいことを新しく挑戦していくのがいいのではないのかなというふうに見えますが、こんな感じでいかがでしょうかと。はい、今節制逆ということで、久々にあの4枚引いて3枚逆ですよ。
なんか戻ってきた感じ、
ね、戻ってきた感じしますね。この前占い、まあ放送ではしてませんけど、別のところで占いした時全部正位置でしたからね。
どうしたのライルさんって
、何があったのっていうところから全部逆の方に戻ってきます。そうですね、まあパッと見て恋愛運的に言うと、今はこう、あ、なんか調子いいかもとかって思っても、未来的にはやっぱりこう尻つぼんでいくような感じですかね。うん、まあマンネリ化してきて、本当にいいのかな、いやかどうなのかなというイメージが強くなってくるかと思います。ダグさんの方がアスガルドの画面の方に入ってきました。
やっと入りました、
おめでとうございます。
もう嫌だ。
はい、まあそんな感じの占いでしたが、確認されて何か聞きたいこととありますでしょうか。
あんまり熱くなれない。
そう、熱くなれない。
まあゲームだからみたいな、
まあそういうとこもあるだろうね。
でもいいと思う、そのぐらいが、
うん、まあそれがいいと思うかどうかはレーザーさんに決めてもらえばいいと、
うん、マンネリになるくらいならもういいや的なとこがあるじゃないかな。
うん、あるかもしれないね。
楽しめないからいやっていう、うん、すごく冷静にこうプレイしてるのかなって思う、うん、
もう同じところで狩りするぐらいだったらいいやとそんな感じ、俺はもっと新しいところで狩りしたいんだと。まあ、そんな形でしたが、はい、では、マイクの方をダグさんとバンさんの方に返したいと思います。
バンさんずっと喋ってない、
おとなしくしてます。
なんであ、占い中は話しにくいよね。
それも あるし、何言ってるのか、 逆位置とかわかんない。
あ、そうか。バラさんもあんまり占いは親しくないんだっけね。そうだね。うん、
みたいなね。
全然ですね。
そうかそうか。
難しいね。逆位置とかじゃん。まあカードっていうのは上と下っていうのがあって、
うん、
引いた時にまあちゃんと上側が天側が上にあって下の方が地だったら。
わかるそれ。今の説明わかる？
難しいね。あのスペードのエースを思い浮かべてちゃんとスペードに風にこう見えたらそれが正位置のカードなんですよ。
はいはい。
で、あれがひっくり返ってる状態が逆位置なんです。
だいたいわかってると。なんて言ったらいいかな。紐縄とかで吊るされてるのは正あれは正位置ですか。
あれ足が吊るされてるのが正位置で頭が吊るされてるより首吊ってるように見えるのが逆位置です。
あ、なるほど。じゃあ、理解できました。
難しい理解の仕方したね、今ね。
ハンドマンで理解するか。
一番ひねったとこで理解するね。面白いわ。
そんな形でした。はい。
うん。そんな感じで終わりかな？
終わりですよ。夏目さんなのかな？そう、そのようでしたね。
はい。
お帰りなさいです。
はい、お帰りなさい。
これだ。
はい。
もしこれだって言ってます。
これだ。それじゃあバーンさんとせっかくねサバさん来てくれるのね、
はい、
あれあのバーンさんってさ本当にあの初めての放送からいてくれたよね。
一番最初はいなかったですよ。途中からです。
あーでもあの録音に残ってる頃のは大体知ってるよね。
大体知ってます。
そうだよね。うん、そんだけ古いよ。
バーンさんもともとミレさん派の人だから、
うん、はって何はって
ミレユキさん派の人だからさ、
うん、
初めの聞き始めからの
ですね、
うん、
でこっちの本題を知って、うん、両方聞いてたっていう流れです。
うん、まあそんな感じだったよね、うん、だから一番初めは聞けてないと。
いや本当でも ミレさんどっかでやってんのかな。
わからない。
最近アスガルト撤退しただけかな。
アスガルト撤退したの。
じゃ撤退っていうか、まあ、雰囲気的に今いないでしょっていう。
あんまり見えないね。っていうか、うちらが入ってないから気づかないだけなのかもしれない。
そういうことではなくて、あの放送をやってほとんど見ないねって。たまに、ミレさんとこのページ行って、
うん、
あの最新あるかなとか見るんだけど、なくて。
最新は去年とかになってました。
あ、しまった。やっち。もう遅いな。
無理ですね。
今日は諦めよう。
あれ、例のブラゲですか。
はい、そうです。
もう分かりますよ。
素晴らしい。ブラウザーの方針演技っていうやつをね、あの、12時に切り替わりがあるんですよ、いろんなものの。
はいはいはい。
それをね、あの、12時ちょっと前に、一回手放すと、その、今の状態が保持されたまま1時間あるんですよ。で12時の切り替わりに引っかからない何かがあるんですよ。あることをするとね。わからないって。
わからない。12時になっちゃうと、何かしらなくなっちゃったり変わっちゃったりするってこと、
う
ん、
そう。
だから12時の代わりを変わらせない方法っていうのがあって、それをやってたってだけだよね。
うん、あ、そういうことです。
はい。
めんど
くさい。理解できました。
すみませんね。わからない、わからないよね、やってないのね。
いつも何のことやってるのかわかんなくて。
まあもっと簡単的に言うと12時前にすることと12時前にすることと12時超えてからすることがあってねっていうね端的に言うとねそんな感じ。はい、イカギラマイカルガさんからバンソンのように番組に参加できるんですか。できます。方法は2つ。
2つ。
うちに来る。
はい、
来る。ね、
まあこれが一番あの放送的には楽です。
いや、ある意味楽でもないんだがな。で2つ目はスカイプで参加する。
はい、まあ、その2つありますね。
今回バーさん出てくるのちょっと苦労したね。
苦労したね。
ごめんね。
前もってからやってないしね。
あ、こっちも設置ちゃんとやってなかったんで。
いやいや、だそういうのがあるから本来あの始まる前にちゃんとつながったのを確認して放送始めるものなんだけど、そういうことしないのが私だよね。来る？うん、じゃあやろうよ。あれできないな。
で30分。
そう。ほかげさんが録音してたのかなりというかほとんど消えちゃいました。え？
ああ、そうか、あの、PC が行ったから。
え、だって、あれ、あの、行った PC ってうちにあんの？
うん、いや、行った PC だから、電気屋さんに持ってって、
だから
これ、うん、万円かかりますよって、新しい PC になって帰ってきたからでしょ。
え、古い PC は破棄かなんかしてないわけね。
かハードディスクがぶっ壊れてるのかもしれないから。
ハードディスクぶっこ抜いて新しいのにつけて、うん、データだけ取り出す。
まあできない、できるかもしれない、
うん、うちにあるそうです。本当バックアップはしないといけないよね、うん、いろんなものなくすもんね。
まああれだったらうちにある放送全部こう持って、
はい、むしろなくていいんじゃないですか。そんなものうちの録音って録音なんてさ、
まあ、それはねおかげさんに決めてもらえばいいわけです。
リカバリー最中に再起買っちゃうのが多分取り出すのは無理かなって。ハードディスク、
うん、だからあの今起動してるやつにハードディスクくっつけて、うん、そこから直接読み出すっていう起動では使わない。
だってさおかげさんのところの行ってるというか行ったってさ、
うん、
あの電気屋さんひどいよね。
ひどいね。
聞いてるとね。聞いてよバンさん、はいライラさん。
私一応ですね、まあおかげさんがまあハードディスク何かが調子悪くて、OS 再インストールしてもできなかったと。で電気屋さんに修理を頼んだと。
はい。
っていうところなんですよ。修理頼んで持ってって、まあどんな状態ですかって聞きに行ったところ、修理直すのにこれ4-5万ぐらいかかりますねと。
いや、4、5万かかる以前にどこが悪いですねとかなしかよって思うんだけど。
確かに。
いや、4、5万、だって、こうこうこうで4、5万ですっていう流れじゃない ものを買うってさ。
まあ、そこまで言ってくれたのかとかわかんないか、それはおかげさんがちゃちゃ入れてくれると思うんで。
はい。
まあ一応そのぐらいかかると。
でだって、4、5万って買えるで、
ね、さすがにちょっと、まあ4、5万だから、もっとあの安くて、こう、うんスカイプとネットのできるパソコンないですかって言ったら、うん、3万円のパソコンをこう売られたらしいです。
それは新品ですか。
もう新品というか展示品で3万円というような感じ。
あ、
それ絶対売りつけられてるよね。
で、性能とかこう見てたら、うん、今回壊れたパソコンと同じぐらいだって言って
ダメじゃないですか。
だいぶ古いひょっとして。
ひどいよね。
ひどいね。
ひどいよ本当に。前に言ってた話もひどかったけど、ね、デュアルブートとなりますかって話。
今ほかげさんの方からですね、うん、ソフト面じゃなくてハード面 で、うん、メモリかマザーボードか何かかなと言われたと。
何かかなって分かれやソフトじゃないの丸分かりだっ
つうの。ああもうそう分かる。こんなメモリだったらメモリ差し替えりゃ分かるだろ。
全然してないじゃんこんな。
それハードディスクじゃないですか。ほん
ていうかハードディスク、そのハードディスク使っておかしいって言ったらハードディスクじゃないの、
ね、
そうですよね、う
ん、全然診断してないの丸分かりだし伝わりまくりだよね。ねえあとデュアルブート事件を言ってあげてよ。ひどいよ。
ほかげさんがそこの多分そこだと思うんだけど、うん、リアルブートパソコンくださいと、
はい、
でよく分かんないんで、いや OS2 つ切り替えられるやつですという説明をしたところですね、はい、ハードディスクもう一個くれてね、起動するときに付け替えてくださいという話があったらしいです
ね。ね笑うよね、笑うよね。
それリアルブートじゃない、シングルブート2つ。
あ、でも僕今やってますけどね、それは。
いや、でもそれはそれとして買うもんじゃない？リアルブート要求してそれもらうんだよ、どう思う？
逆に。
逆だけ。ひどいよね。
ひどいな、
ほんと。こういうとこで、付き合うしかないっていう、かわいそうすぎる。
そうだよね。うちは近くにないから何ともできないしね。
ほんとほんと。
近くいたらブーブー文句言ってやるよ。
ね、これ、あの、笹の話もひどかったけどね。なんだっけ。
ん？
笹のとこの、あの、うん、PC デポの話もひどかったけどね。
なんだっけ？
あの、これってなんだっけ？なんだかメモリーの空きスロットありますかか？
うん、
まあ、あの雰囲気的にそういう話だと思うんで、中、
そうそう、あの中の状態、うん、どういう風になってるか見たいんだけどっつったら、うん、見たいんだったら買ってくれなかったら嫌ですと。買ってくださいって。
いやだから、
まあ、中の状態見ないと分かんないから見せてくれっつったら、
まあ、雰囲気で言うと、その、これ何ギガ積んでるけどもメモリスロット空いてますかみたいな質問なんで、雰囲気的にはね、うん、バッチリじゃないですよ、はい、でじゃあ、 あの中見てみないと分かんないですって言うんですって、店員さんが。じゃあ見てくださいって言った。そんなん当然の欲求じゃん。当然の要求だよね。
っていうかそのぐらい分かれよっていうのは当然の
書いてあれよって思うんだけど、じゃあ中にマスク、あの買ってくれるなら中にマスクって言うんだよね。 どう思うよ。
押し売りみたいなもんじゃん。
押し売りだよね。あの電気屋さんがそういう低たらくなら、まあ許せるよね。
電気屋さんはね。
まだあのパソコンそんなに専門じゃないからしゃあねえなってとこあるけど、PC デポだよ。
専門じゃない。
いやいや、PC デポついてもあそこは徹底構成してるのが、ヤマダ電機と小島電機だからね。電気屋さん相手にこう、
まあ、対抗してるから。それは値段の話でしょ。うん、で一応 PC 専門店だからそこね。歌ってるのね。美人専門店はそんなこと言うんだよ。
ひどい。
ひどいよね。
でもその近くにグッドウィルあるけど、グッドウィルのこと何もかすりもしないよね、あそこの PC デポ。グッドウィルが近くにあるけど、うん、グッドウィルのこと何も言わないよね。
あ、だからライルさんが言ってること全然伝わってないから。あの、うちの近くにも PC デポがあるんですもん。
はい。
PC デポのあの、横っ面にね、山田さん、小島さん、徹底対抗って書いてあるんですよ。多分値段のことね。まあ書いてあるんですよね。はい、でも、あの、グッドウィルっていう PC 専門店もあるわけですよね。
あ、グッドウィル。
うん、グッド。で、グッドウィルさん対抗とかは全然書いてないの。
目には、なんだ、なんつって。あ、出てこない。
どうしたら
頑張って。相手にしてない。
え？
相手にしてないんじゃない？
相手にできない。
できない。
PC デポが、
PC デポさんは家電屋さんしか相手にできないっていう、うん、
ああ
他の PC 専門店とはと相手にしたら負けるんじゃないのきっと、うん、
そんな気がする、
ね、グッドウィルいいよね、あのお客のほっとき方がね。
今ですねレーダーさんがですね、はい、どこのデポだよ、静岡伊豆の方です、
あのあそこはあの笹のところはそういう感じなの、うん
らしいですよ。
PC デポの全てがそうだとは言わないよ。
わからないです。
これは実際に聞いた話だからね。うん、
いや、私もこっちでパソコン買うときにデポも寄り付きゃしないです。
言ったけどね、もういいよ、ここって思った、
ね。ここいいから。
はい、で、ほかげさんから、だってこっちの方だと専門店がないですもの。
うん、だから大変だよね。
だからかわいそうって言うの。ね、だって選択肢がないんだもんね、そこしかない
で、ネットで買っちゃった方がいいんじゃないのかな、だから
、ね、オンラインで買うことになるかなって、
うん
ね、この今回の話さ、まあ、知ってたら知ってるわけがない、あのほかげさんがネットかにほかげさんとネットでこう通信ができないもんだからイコールほとんど、うん、私は通信できない状態なんだね、よっぽど何か用がない限りね、
まあね、最終的にメールでこう
そうそう、
携帯メールでいけるからね、
本当に要件がないとメールなんかしないからね、
さすがに要件のない人に性別女性に私は送れないね
、まあ、だから知らなかったのそのほかげさんがそういう状態で知らなかったわけ、うん、でもし知ってたら今の私のパソコンあげてたよあげるよ本当に
あ
ぐらいちょっと思った、
え、私のパソコンでノートパソコンの方は
ん、
いや、ノートパソコンの方、デスクトップパソコンの方
だ。ノートでしょ。
ノートだ。
デスクトップはちょっと、どうやって持って帰るの？
いや、それは、おかげさんに来てもらって頑張って。
地獄のことです。まあ、いろいろひどい話がありますね。
今ですね、レーザーさんがですね、おいらも埼玉のデポで、うん、店内見回してたら店員から創業視されたことあるけど、
あそこ基本的にあの PC デポって居心地悪いとこだと思う、私は認識してるんでね、ね、
うん、声かけないんじゃないんかい、
PC デポどっかにあった、
グッドウィルは本当にほっといてくれていいよね、
あそこはね、でマニアックな話しても十分にマニアックな話ついてくるから、
あとだからといってど素人みたいな質問してもちゃんと丁寧に教えてくれ る、
教えてくれるんだよね、
あそこ大好きなんでそんなこと知らないの的な話でも全然普通に話してくれるもんね、教えてくれるもんね、
うん、多分ね CPU のコアの説明するのに、うん、そこに料理人がいて、うん、フライパン2つで料理しますとかそういう話はしないと思うよ
山田電機さん得意だったよね、
得意だったね、ああいう話
コアの話、それ必ず料理人で言っていいです、余計わからんっつうね、
アイさんとしておきましょうか、はい、まあ、コア2つじゃないですか、でコアを料理人に見立てて、ハイパーストレージのことをこうフライパンに見立てて、1人がこう2つのフライパンでこう料理していくので早いですよ
すっげえ雑な気がするんだけど
そういう
雑な料理ができそうな気がするんだけど。
うん、だからなんかそういうの流行ってたよね。
なんか料理人に下がるのね。
料理人のこう説明っていうの
余計わからん。
あ、料理人だったら、うん、メモリも例えられますよ、
ね、え、何？
メモリも例えられるって。
あれをまな板と考えて、はい、メモリが多いほどまな板の広さ。
それはわかりやすいな。
調理ができます。
調理できます。
で、まな板いっぱいありすぎるとこうバラバラにしてこう使ってるわけなんですよ。ちっちゃいところ。
まな板に一個、まな板1個につき料理人がいるんでしょ、やっぱり。
まな板が
まな板が
汚れすぎたら、一、
うん、
回こう電源戻して洗ってまたまな板
新しい出す。わかんないかわかんないよ。
そこまで行くとわかんない。
ほかげさんがね、あのさっきのパソコンの話、3万円で買わされたって話、うん、あれどう考えても私買わされたとしか聞こえないんだけどね。買わされたんだけど、新しいの買ったら今買ったやつはお母さんのものに回すので全然 OK です。
うん、
まあ行き先があるならよかったよ。
うん、まあね、お母さんとかそちらの方に行けるんであれば、うん、ま
あ、でも5万ぐらいあれば相当いいパソコン。
まあ使い意味によるからね。
うん、電気屋さんってさ、
電気屋さん
お客さんわかんないと思って平気で嘘つくよね。
平気で嘘つくね。
あの私前あのソニーでテレビの評価の仕事してたじゃないですか。って知ってるかな。まあしてたんですよ。
晩さんに言ってるんだよ。
ああ知らなかった。
なんで傍観に走るんだよ。
君今参加してるのね。
してました。
してください。うん、あのソニーの、 あの、はい、ブラビアってあるじゃない、液晶テレビ。
はいはい、
あれをね、あの機能全部触るぐらいの勢いで見てきてるんですよ。あの評価の仕事だもんだから。であのテレビが欲しいから、
はい、
電気屋さんに行っていろいろ説明を受けたんですけど、
はい、
あの営業の人っていうのがお店の人っていうの自分が分かんない話になるとすっごい適当なこと言って。いや
でもパンさん分かってるから。
そういやいや、このモデルはその機能ないとかね、思ってさ。そういや、それは前のモデルでその機能なくなったからとかね、思ったりね。
ダメ出ししてあげてるんですか。
いや、ダメ出しはしないでね、生温かい目で見てた。
で、笑ってるんですか、心の中で。
いや、呆れてる。
呆れてる。
いや、それでお客さんに売り出してるんだなっていう。
ね、なんか買う気がなくて。
勉強ね。
であの当時あのソニーもねお店に入ってその説明するっていうのをやってたんで、まあ、今どこでもやってるけども、うん、そういう人がいてでその人の話しかけられていろいろ話したらさすがやっぱ違うなと、まあ、自社の人だからねとお話しして、ね、思わず愚痴ったよね。ここの店の人嘘つくんだもん。いやもうここの店の人から買いたくないけどあなたの成績になるなら買いますみたいな。
でも結構そういうのって言っちゃうよねうちら。
え、
うん、
あるある、
うん、いやあなたの成績になるなら買いますよっていう。
あるある。
気に入った人は結構そういう言い方で、
ね、変な人から買いたくないね、
うん、あそれありますね。
あるよね。
ある
車もそうだけどもう今の担当さんにべったりだもんね。
べったりでも
すっごい迷惑。
バッテリー上がっただけで電話かけるもん。バッテリー上がっちゃったんだけどちょっと来てくれる。
それいじめだよ。いやでも本当にあの車に関しては誰にもこう頼る人がいないもんだから、うん、ちょっとなんかあったらすぐ電話しちゃうね。
もう事故ったら電話してあと全部任せっきり。
事故ったら普通保険屋さんだろ。
もう保険屋さんの折衝から全部やらしちゃってるもん。お願いします。
うん、車の引き上げとか全部やってくれるもんね。保険屋さんじゃないっちゅうね。
相当面倒見てくれるじゃん。
嫌な顔しないんだもん。
うん、まあ長いからね付き合いっていう意味では。
向こうは離れたがってたりして
。あるかもしれない。
大した金額のも買わないくせにみたいなね。あだもんだから普段ねあのお世話になってるもんだからって車屋さんなんだけども、と携帯電話のノルマも持ってるわけですよ。携帯電話も売らなきゃいけないんですよあの方たちは。
うん、そうです
ね。夏目さんの方がですね。
うん、
まあ設定がめんどくさいですね。これ多分スカイプの話だったと思うんですけども、ね、じゃあ聞くだけにしておきますと、
うん、まああのスカイプ慣れないとね、
慣れないとね、
まずどうしていいか分かんないとかあるよ、うん、せっかく設定してもうまく通じなかったりするんで、
なかなかスカイプ通じづらいのよ。
あのパソコンにもよるのかもしれないけども、うん、なのでね、もしあの使ってみたいなとかって思うんであれば、放送外で設定とか通信とかやりますっていうか、
まあ、教えてこんな形で
教えられるかどうかは怪しいけど、
一応一緒に考えませんかってぐらいありますよ、
うん、通信できるかどうかぐらいのテストはできるんでね。
うん。レーザーさんは、うん、うちの場合は、めんどくさい以前に、一人で喋れる環境ではないので、じゃあ、奥さんも一緒にどうぞ。
どうしたらいいの、私は。
いや、まあ、いいんじゃない
車の担当さんがすごい目に、すごい目、うん、まあ、迷惑かけてるもんだからね。まさか車の人がさ、車の営業さんが、携帯電話のノルマまで背負ってると知らなくて、
才能ノルマはどうだろう。
しかもね、お店に行ったらその携帯電話のコーナーってすんごいちっちゃいの、ちっちゃいし 目立たないの。
昔はもうちょっとしっかりしてたんだけど、うん、なんかすごく
もっと必ずいたよね、前はね、
すごいこじんまりして誰もいないような状態になってて、
ついた手があります、そこにちょっと携帯電話置きました、チラシをみたいな、そんなんぐらいしかなくて、それで、
え、あれっておまけみたいなスペースなんじゃないんですか。
本当おまけみたいな。
そうだけどね、うん、そこの営業さんにはね、ノルマが課せられ
る。そう、そんなんでノルマがひどいよね。広告みたいにしてペペって置いてるだけかなってしか見えないじゃん、うん、
見えない。まあそんな感じかなと。
携帯買いにあそこ来ないじゃん。
来ない来ない、ね、
だからちょうど私らも買い替えしないといけない時期だったんで、うん、あ、もう成績になるならここで買いますっていうふうに買いましたよ。
え、でもそんなに売れるもんじゃなくないですか。
全然知らない、
売れないと思うよ。それ専用で売ってる人じゃないしね、うん、もっと高いもの売ってる人だからね。
まあ車と携帯ってはまるであれが違うけどね、携帯はあの契約でなんぼだからね、
今ね、
買うじゃないからね、
うん、レーザーさんがそれ知ってると、うん、レーザーさん自体もホンダの人から携帯よろしく電話がかかってくるって、
うん、でもそうだよね、あの、うん、携帯のノルマがあったとしても、車自体のお客さんしかなかなかないよね。
無理だろうね。
新規の人に携帯よろしくってなかなかないよね、うん、でそこなんだって、あの携帯電話屋さんがこうそこにいてノルマも持ってるのとわけが違うことない。
違う違う、
携帯買いに来てるわけだからね、
うん、まあ夏目さんその通りです、そこです。
あの別に私伏せずともトヨタさんです。
うん、トヨタと英雄です。
非常によくしてもらってます。
うん、
トヨタと英雄です、その通りです。
営業も長いんだけどね。
まあ、厳密に言うと通貨なんだけどね、長いのは。
もともと通貨だからね。
通貨、お亡くなりになったのでね。
うん。
英雄に。笹の嫌いな英雄。
ただ嫌いな。
あれ通貨って意味ない
ないんだよね。
多分ないはず。そもそもなんか英雄に吸収されたはずだから。うん。
だからね、あれだよ、携帯電話の人、車売れよって思う。
そう。じゃあ、携帯電話の人って車売るんですかって聞いたら、いや、そんなことしませんって言われる。
ないだろうね。
逆
ねえ、うちのも同じですよっていうのが夏目さんですね。沖縄だけ名前が残って、通貨は確か沖縄みたいな名前だったよね。沖縄通貨、
通貨は沖縄ってのもあった ね、うん、KDDI が展開してたブランドらしいですね。
あ、そうなの、通貨、
うん、
あ、そうなんだ。じゃあ KDDI つながりなんだ。
そうですね、2008年3月31日に通貨電話サービスそのものが終了。
3年前、
うん、らしいですよ。
うん、そうだね、もともとは車乗りで車載電話車載電話からの流れだと聞いております。
車乗りでした
なんで車乗りになったかね。
ああ、そうですね、一応事業としては日産自動車を中心にって書いてあるから、多分
何が
通貨、
まあ、車屋さんとついてるわけだね、
うん、
昔あの車の移動電話って言ったら車に横付けで、車のほうだギアのあたりに横付けでね、でっかいやつがねドンってやってねあ、受話器なんだよね。メッサージワークなんだよね。ジャッキーこうカチャって投げるんだよね。必ずあの昔のスパイ映画で出てきたよね。
出てきてこう渡されるじゃない。
渡される。
実際に見たことってあります？
ないです。私はない。
車載電
話
はないね。
だってあんなブルジャーしか持てへんがねって。
でもね、衛星電話見たことある。
へえ。
うん、
何？
いや、衛星電話
どうなの。
あ、結構ごつい。
へえ。あの持ち歩くやつ。
持ち歩くやつ。あの携帯の。
ほとんどあの今で言うところのノートパソコンぐらいのサイズがある。
いや、まだそこは、あの受話器を大型にしたぐらいの大きさなんだけど。
でかい。
でかかったよ。あの写真とかでは見たことあるよ。
うん。
ほんとカバンだもんね。
そう
か。カバン。
カバン。
カバンカバンカバン。昔あの一眼レフなんか銀フィルムの一眼フィルムなんかもさ結構肩からクソ重いね、
うん、
何その機材っていうぐらいのサイズのものだったけどさ、
うん、
あれに匹敵したよね、
うん、
下手するともっとでかかったよね。
今はでも何でもこうちっちゃくなったね。
何でもちっちゃくなるね。夏目さんが肩掛けのタイプを見たことあります。あ、さっきの話だね。写真とかでしか見たことない。あの田舎暮らしだからそんなハイテクなもの知らなくてね、
うん、
糸電話だったからね。
そんなないだろ。どこの田舎だよ。
いいな、二人からツッコミ入って。ちょっと心地よかったぞ。
流そうかと思ったよ。
うん、私分かった。ライフさん流そうかなと思ったの。ふつふつ、晩さんが笑ったもんだよ。これは流せないなと思ったでしょ。勝った。
もう晩さんのせいなんだから。
あ、出ちゃいけなかった。
いやいやいや、ツッコんでくださいよ。衛星電話、昔の CB 機ぐらいあったのを見たことがあって、アンテナがトゲトゲしてました。すみません、CB 機って何ですか？
CB 機なんだろう。
なんか当てはまるのないかな。C。
ボケなくていいからね。
C。
ボケようとしてるでしょ、今。
え、何のことですか？
知らんわ。
CB ってなんだろうね。
CB 機、市民無線。
ああ。
シビリアンバンド。うちあの高校の時にね、あの満県にいたんですけどね、お隣が電波部なんだけど、まあ、ハム無線やってて、てかハム無線なんて知ってます？バンさん。
知らない。
知らないよね。今でもそれあの免許がないとできないのだけれども。
CQ。
こちら下妻シティやってた。
ジャネットとかそういうあれだよね。
ん？
あの自分のコード番号
を。そう。
行っていくっていう。
でバーってこう発信して誰が受け取れるかな
って、ね、受け取れるかなって受け取って返事してくると向こうから CQCQ で帰ってきて、
で時々あのうち田舎だったもんだから、
うん、
と何あの農薬撒くのにセスナ機とか使うとこがあるんだよね、
うん、
その無線の人とね喋ってる時が
すごい、
ね、散布終了みたいなやってたの。ちょっとあの電話の電波とは全く意味が物が違うのだけどちょっと思い出した、うん、でもなかなか楽しそうでしたよ。ハム無線ずっと呼びかけて1週間ぐらい応答ないとかね。楽しそうだったよ。バードウォッチングみたいなね大変さがあったよ。わからんって、
うん、1週間で相当じゃないですか。
まあ、1週間って言っても高校の部活だから授業終わってから下校までの時間だから何時間かしかやってないよ1日に関しては。うん、それが1週間だから、まあそんなに一日中音なくて1週間だら気が狂うよね。でもあのそういう技術ってあの遭難するときに必要らしくてね。するだって話もあるけど、遭難しに行くのか計画的に。そういう技術があるとね、まあ山登りとかには。でもあんな機材どうやって持っていくんだろうとか思い。無線機こんなちっちゃいの1個だよな普通持っていくの。わからん、その辺も本当電気弱いわ。
大きさ的にはどれぐらいなんですか？
私その機材を見たことないんだけども、部室が結構広くて6畳ぐらいあるのかな。そこの一つの壁に横付けって言ってたから。
でかいよ。
私知らない、本当に知らない、見たことないんだ。
あの昔のデスクトップパソコンぐらいの大きさはある。
昔
ブラウン管の頃コミの
持ち歩けないじゃないですか。
だからあの持ち歩きのものはまた別にあるんだろう。でも
また別のちっちゃい無線
だ、ね、セスナに乗せて飛ばされるぐらいだからあるんだろうね、ちっちゃい大きい、
うん、あると思うし、
あの基地的なものと持ち歩きみたいなものと、
あと一般家庭用だとアンテナがでかい。
今夏目さんも言ってますね、本体もだけどアンテナがかかるんだ。
そう、アンテナがかかる、でかい。
ハム無線、そうか。夏目さんハム無線なんかできるのかな。今のはすごく小さい。
そうなんです。詳しそうですね。
詳しそうだね。機械関係ほんと弱くてさ、
うん、
ね、どんだけ弱いかって私いつも言うんだけど、ご飯炊けない。
いやそれ弱いと違うだろう。
いや電子ジャーで2回に1回は失敗するんだもん。土鍋だとそんなに失敗しない。たまーにねするけどね。
そんだけですか。
電子ジャー使えないのよ。みんなに驚かれるよ。
まあ
いや普通驚きますよ。
そうかな。そうかな。でも2回に1回さ失敗してたらお米もったいないじゃない。 だったら土鍋で。
むしろ土鍋の方が難しくない
なんかみんなそう言うんだよね。
あんなもう火つけてしばらくほっといて、グツグツしたら火弱めて、しばらくほっといて、で、消してしばらくほっといて終わるだけだよね。
うん、で、食べられるかなって開けたら食べられるだけだよね。
もうそっちに慣れちゃってるからじゃないですか。
そんなこと言ったって人間の歴史を考えると、電子ちゃんがあった時間の方がうんと短いんだから。
もう歴史で考えちゃうんです
か。いや、だってそう思わない？そんなこと言ってたら土鍋でご飯炊くのロストテクノロジーになっちゃうよ。
伝承の技とか言ってこれできるかもしれないよ。
伝承の
技、土鍋で
炊く、そんな大したもんじゃないよ。
いや、ロストテクノロジーまでなったら大したもんでしょ。
いや、もう誰もできなかったらロストテクノロジーじゃない。
いや、だから
さっきそんな話したよね。あのアニメあるじゃない、普通 あのテレビでやってるアニメですよ。
はい。
で、今のセルガってあの CG 使うじゃないですか。
うん、はい、
パソコン使って作るじゃないですか。昔あれ全部セルが 手書きだったんですよ。
確かに。
そうそう。
で、確かに確かに。
なんかね、現場の人がよく言うんだけど、まあ古い人は分かんないけど、もう手書きのセルがってロストテクノロジーみたいなとこあるよね。できる人がほとんどいないんだって。
あれ今そんなにできる人いないですか。じゃ
あ、まあ、あのできると思うんだけど、いわゆるそのすごい技術のアニメって あったりするじゃない。
はい。
これどうやって書いたんだろうみたいな。そういうのはもう失われた技術らしいですよ。
すごいアニメ、例えば何があります？
アキラとか見たことないかな。
ああ、気持ち悪いね。
ないです。
そっか。
じゃあ私、そ
ろそろ映画のマクロスの戦闘シーンなんかすごかったよ。
休みますんで。
おやすみなさい。
はい。
あと、晩さんよろしく。
うん。
はい。
でも大体1時間やったよね。
やってますね。
うん。セルガドリのバイトしたことありますよというのが夏目さん、夏目さんがね、多分ハム無線のことかなと思ってたね、思うんだけど、今は1から4級ってなってて、昔取ったので4級に当たるものを持ってます。へえ、いいよ。
通りで詳しいわけです
ね。実際持ってるわけだからね。
すごいです
よ。いいな。
原告ってなんだろう。
わからないです。聞いてみよう。まさかメゾン一国じゃないよね。さすがに遠いよね。
メゾン一
国。ばさんが
絵が出てこないです
か。今はペーパーですねって、多分あのハム無線のことだね。あ、本当にメゾン一国のことだったんだ。あれ、名国って呼ばれてたんだ。知らなかったな。
あ、これか。
あ、メゾン一国。本当にメゾン一国だったんだ。キティフィルムのね。違ったっけ。あれ、
はい、
あれ
どうしたんですか。
メゾン一国はどこだったかなと。まあいいや。
メゾン一国はパチンコでしか知らない
パチンコ行っとるの。
いや、行ってないですよ。なんか CM でやってたぐらいで、う
ん、ベタベタ貼ってあるもんね。テレビ見ればすぐ出るしね。
出てきます ね
やめてほしいんだけど
パチンコはしないですか。
ああ、メゾン一国ピエロだったか。そうかそうか。キティフィルムって何だろう。私何と勘違いしてんだろう。あの森山裕二さんのね、好きで。わかんないよね。
わかんない。
すまんすまん。ちょっとさすがに古いかなと思った。
ハテナがいっぱいつきますよ、
うん。ごめんごめん。あの、ダメだ。すべて古すぎて多分例にならないな。
全部ついていけない。
クリーミーマミとか知らない？
クリ、いや、わかんない。
知らんわな。どんだけ、うん、あの、忘れて。ばあさん、そういえばあれだよね、あの今就職活動中だと。
あ、そうですよ。
どうです。
最終面接の結果待ちが1社ほど、うん、その他、うん、まああともう一個面接、
うん、
最終面接待ちっていうのはそれぐらいです、う
ん、ああ、そっかそっか。
内定自体は出てない。
一応あの一時とかは受かったりしてるんだね。
あ、ちょくちょくは受かって
る。なんか痛々しいな。
いや、
大変だよね。本当大変。あの、私が学生上がった頃だとそんなに苦労しなかったんですよ。
はいはい。
だから、
まあ、時代にもよりますよね。なんか
きついよね今ね。
前も、
うん、
10年前ぐらいですかね。なんか就職氷河期って言われてる時もあったらしいです、
うん、
あとはその前にもなんか結構厳しい時もあったって。
うん。まああの私もほら一回ソニーさんクビになってから 大体クビになる時点で痛いんだけど、そこから再就職本当にできなかったもんね、はい、年も年だし。
ソニーっていうのは何やってたの？さっき言ってたやつをやってた。
そうテレビのソフトのテスター。
はい、
まあ、早い話がデバッカーなんだけど、
もう評価って言ったらい
い、評価ですね。なかなか評価って言ってもどういう業務なのか誰にも分かってもらえないんだけどね。
評価は、
まあ、あの早い話がデバッグなんですけどね、使ってみてバグが出ないかっていう。
ああなるほど、それだったら分かります。
うん、そういう感じです。
評価か、評価もなんか面白そう。じゃあ面白そうです。
あのね、
そんなことない
です。そうじゃなくてね、あのね、評価をやりたかったら本当にあの企業を選ばなきゃダメ。
そうなんですか。
ただ辛いだけになるから。
どういった点で辛いですか。
環境がないのにやれって言われる。
環境がない、
あの何かの評価をするためにこれとこれとこれの機材が必要だって言うじゃないですか。
はい、
なのにないの。
自分で調達するかとかしないとダメ。
もちろんそこでやるものでやらなきゃいけないんだけど、あのソニーさんの場合は一応あったの、すべてに対して一応あるんだけども、
はい、
それをこうあの借るのがものすごく大変だった。評価してる時間よりも機材をこう並べてる時間の方がな多かったの。だけどもその評価をする時間しかくれないの。
じゃあその時間はどうやって残業とか。やっぱりそうなるんですか。うん、
でもその時間はね、この評価のために当てましたっていう報告もできないから、
はい、
なんかまあいろいろあるんですよ。
え、じゃあその時間は給料つかないとか。
いや、つくんだけどね、それはつくんだけどね、まあいろいろ内部的な理由が、内部的なあれがあってね。だから、うん、評価自体はそんな結構面白かったんだけど、そういう段取りの悪さっていうの、
面倒くさいですね。なんか置いてあるやつを自由に使えるようだったらいいんですか。
あ、多分あの使いたい人数が機材1個に対して多すぎるっていう話なんだけど。
ああなるほど。
簡単に言っちゃうとね、
需要が多すぎる。
なんで増やしてくれないんだろうみたいな。
供給が足りてないっていうことで。
みんな使いたいんだもん。でみんな使いたいもんだから、 ある人なんかすごい遅くまで残業やって、
はい、
みんな帰った後だったら残って余ってるからね。
お疲れっす。
そういう人もいましたよ。まあ、でも多分どこでもそれいうとこあると思うんだけど、そういう時にどうしてくれるかだよね。
ソニーはまだいい方だったんですか。
えらい目に遭いましたよ。あ、ただあの人間関係が悪くなかったので、みんなこうあの和気あいあいとしてくれたんで、
あ、
そういう意味ではなんとかなったんだけど、今にしてみたらもう行きたくないかな。もうちょっとそこなんとかしてくんないかなって。
でもなんか人の環境がいいっていうのは
大きいですよ。結構
でかいですよ、
ね、じゃなきゃもう私1年とかで辞めてたと思うもん。
入ってもなんかみんな喋らないような人たちだとやっていけないですもんね。
まあ、あの業務中はみんな喋らないけどね。
あ、まあそれはそうですね。
普通になんかあったら話できるし、あのちょっと今機材借りたいんだけどとかっていうのも全然人間関係的には全然できたんでよかったんだけど、でも疲れるわ。常に欲しいものがないんだもの。
疲れます ね。じゃあそういう時はどうしてるんですか。
残業。
いや、そうじゃなくて使えない時は他に何をやってたんですか。
まあ、業務はいっぱいあるから評価ばっかりじゃなかったので。
あ、その他のこと、
うん、調べ物とか、あと、うん、あの仕様の勉強とか。
なるほど、
うん、決して暇になることはありません。
やっぱりそういうもんですね。
いや、まあ、あのいいんだけどね、あの、うん、評価自体は面白いと思いますよ、業務として。ただあの求人がほとんどないので。
評価そのものをやるっていう求人は見かけないですね。確かに
あんまり見ないですね。もちろんの社外費なことがすごく多いので、
はい、
なかなかこう公募しないっていう背景もあったりするんだけどね。
評価、うんうん
うん、
か
業務としては結構面白いと思います。ストレスはたまるけどね、
その使えないストレス。
え、あのバグが出るじゃないですか、
はい、
こんなバグがありましたって言って報告するじゃないですか、
はい、
でじゃあ直しましたので確認してくださいって言って 治ってないとかね、
はい、治ってないのに治しましたって言っちゃう。
確かに治ったけどもすごく近接でとんでもないバグが出てるとかね。あれ私伝え方が悪かったのかなとか思ったりね。
大変、それはそれで大変です。
あの治ってないっていうと語弊があるかもしれないけど、機械ってたくさんいっぱいあって、
はい、
日本仕様では治ってるけど米国仕様では治ってないとかね。
厄介だ。それ厄介ですね。なんか
評価、そういうのがあったりするんで、いろいろあるですよ。本当にあのうまく伝わってなくて違うバグ直されて帰ってきてるとかあったしね。あの私が報告したバグじゃないところを、私が報告したバグを向こうは違う風に解釈しちゃって、
はい、
うん、
あ治ってないじゃん。
そうそう、私が言ったところは触ってなかったりとかね。まあそれは私が悪いんだけど。
なるほど。
うん、夏目さんが今ってすでに裏ですか。もうそんな時間ですね。実は今日はあのいろいろありましてテイク2
確かに
一回23時ぐらいには始まったんですけど、20分だか30分ぐらいでいろいろあって
トラブル続きでしたね。今日は
30分間のテイク1はなかったことになってるんですよ。ね、じゃあそろそろもう30分になるので、晩さんのテーマソングをかけますか。
はい、どうも。
はい、まるちゃん作曲メールをくださいを流しながら終了していきたいと思います。あ、晩さん今日はどうもありがとうね。
はい、お疲れ様です。
ごめんね、なんか本当に突発的に来るとか言って結局できてないっていう。あの30分間のテイクワンがなかったことになったのと別に晩さんとのやり取りで20分ぐらい留守したよね。
ですね。僕もなんかマイク入ってなかった。
ごめんね。あのこっちでそういうの分かりゃいいんだけどね。晩さんもしかしてマイク入ってないんじゃないって、こっちで分かりゃいいんだけどね。そこまで卓越してないもんだから。
それはわかんないですよね、確かに。
いや、
でも、うん、反応がないっていうことは結構そういうマイク入ってないとかありますよね。
いや、あの、わからんすよ。あの、私の方の設定で、音が届かないような何かかかってんのかなってとりあえず思っちゃうわけですよね。で、あの、全部調べて、うん、うちは大丈夫だっていう確信がどこかで持てればいいんだけど、それが、そこまでわかんないもんだから、
うんうん、
そっちのマイクはあって言えないんですよ。言いにくいっていうか、まあ、思いつかないっていうか。
ガンガン言っていいんじゃないんですか、それは。
思いつかないんですよ。まず自分の方だろうなって思うもんだから。
なるほど。
うん。
うん。
あ、でも、あの、最終的に通信できてよかったです。さすがだね。
そこはよかったです、本当に。
ね。あ、焦るよね。あの、今日ちょっと無理っぽいんで、今日はなしにしますって言うと、やっぱりね、切ない気持ちになるからね。
こっちも必死になって。
ごめんね。
つなげてました
。ありがとう。じゃあまあ、来週は、あの、みんないるんで、まびちゃんと。あれ、まびちゃんって、ばんさんって話したことはないよね。
はい、話したことはない。
チャットではあるのかな？
チャットではあります。
あんまわからないか。
あんまわかんない。
だよね。あの、マーカロフと、ほかげさんはわかるよね。
そうですね、まあ、わか
る。悩むな。
直接はないですね、直接。
マカロフ、あ、そうね、あの、人間対人間としてはね。
はい。
あの、キャラ対キャラはよく知ってるけどね。あれ？
ん？あの、放送で。
だよね、うん。まあ、あの、どういう人かってのは大体わかるよね。
あります。
OK, OK。なんかあったら、まあ、あの、聞いてみたいこととか、喋りたいこととかあれば。っていうかさ、私、晩さんにまでマカロフのあの、早口言葉をあげてないよね。
多分もらってないです。
あげてないもん。切ってない、切った記憶ないもん。もうどこ行ったかわかんなくなっちゃってどうしたらいいかな。
あれ、確か、僕がなんか指示した単語を早口で言え。
そのテキストはまだ残ってんだけど。
はい。
うん。赤パジャマ、東京特許許可国、青パジャマ、隣の客はとかいうの書いたよね。
あ、書きました。
あれ、やってもらったんだけど、なんか、どっか行っちゃってさ、またやらせるわ。
またやらせる
適当だね、私も。じゃあ、そんなわけで、なんかあったら、なんか、うん、あの、お土産あった、欲しいものあったら、利用してくれると、行く、え、
ダメだ。行ってないですね。
噛みまくりだよ。じゃあ、そろそろ終了していきたいと思います。じゃあ、何か言い残したことがあれば、死ぬ前にどうぞ。
死ぬ前にってひどい。
人間いつか死ぬから、永遠に生きられないからね。
まあ、そうです。
人間いつ死ぬかわかんないからね。
はい。
マジかよ。そんなんでええの。じゃあ、何かありますか？
特には、いや、いいです。
なんか言いよどんだね。
え？問題ないです。
はい。じゃあ、来週、いると思える3人に、まあ、誰か1人でもいいけど、何かあったら。
なんか、じゃあ、俺の分まで楽しんできてください。
お、大人だね。じゃあ、終了します。今日はどうもありがとうね。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様。